1, 2, 3.
こよいも日本酒で乾杯。福岡の聞き酒師こと杉玉がお送りする酒福岡の聞き酒師こと杉玉がお送りする酒林ラジオ。この番組では毎回ちょっとだけ日本酒の楽しみ方や銘柄をご紹介しながら、日本酒の美味しく楽しい入り口へご案内するための情報をお届けしております。今回のテーマは王道の日本酒を考える、団中3月号を読み解くです。はい、というわけで皆様いかがお過ごしでしょうか。杉玉です。最初の部分はノーカットでお送りしましたけど、マイクをオンにした瞬間ににゃんこが泣きましたけどね。はい、今日は4月の8日ということで、新年度が始まって1週間経ちましたが、皆さん調子はいかがですか。まああんまりね、変わってないっちゃ変わってないですけど、最近はね、会社に行くことが多くて、今日はすごい雨が降っててですね、まあ、こういう日はあんまり外に出たくないんですが、頑張って行ってきましたというところで、まあ、僕としてはリモートが可能なので、こういう日はね、できるだけこもってたい人なんですけど、まあ、ちょっといろいろありまして、頑張って最近は出社しております。はい、ということで、まあ何の話やねということなんですけど、今回はですね、ちょっと遅くなったんですが、団中3月号を読み解くということで、皆さん団中という雑誌ご存知でしょうか。まあいろんなね、料理とかそういったものを、紹介されてる、まあ、毎月1回出る雑誌なんですけど、この団中の3月号というのは毎年ですね、日本酒特集なんですよね。だから日本酒好きの方はこの団中、まあ普段はね、あんまり買ってないかもしれないんですけど、この3月号だけは、買って読むという方が結構多くいらっしゃいます。でね、電子版もあったりするんですけど、電子版はね、なんか間のページが若干抜けてたりとかするので、僕はね、今年も団中は本でね買ったんですけど、今年の団中の表紙がですね、王道の日本酒ということで、今改めて飲んでほしいど真ん中の酒103本というテーマなんですよね。ということで、まあ、今回ね、王道の日本酒って何のかっていうところを、ちょっと考えてみようかなと思ったんですけど、皆さん王道の日本酒って言われて、どういうイメージをされますでしょうか。一応ね、まあ、王道ってそもそも の語源って、語源というかね、意味って何なんだろうと思ってちょっと調べてみたんですけど、一つが徳を元として国を治めること、まあ、儒教で説かれた理想的な政治の在り方っていうのが、王道という意味の一つ目みたいです。それの対義語にあたるのかな、が覇道ですね。制覇の覇に道と書いて覇道になるそうなんですけど、多分ね、どっちかというと2つ目の意味の方が、しっくりくるのかなと思うんですけど、こっちがね、物事が進んでいくべき正当な道ということで、まあ、この日本酒が進んでいくべき、正当な道って何なんだろうっていうところなんだと思うんですよね。で、このぜひね、団中読んでもらいたいんですけど、まあ、いろんな方がね、この王道の日本酒って何なんだっていうので、いろんな定義をねされていらっしゃるんですけど、まあその中でも、まあ、僕の中でね、王道の日本酒って何なんだろうって、まあ、改めてね考えてみたんですけど、まあ、やっぱり日本のルーツというかね、日本らしさを表現する日本酒っていうのが、王道の日本酒なのかなと思ったりしました。まあ、この日本らしさって何なんだろうっていうと、まあ、例えばこう自然に対するね、なんていうんですかね、こう わびさびというか、そういうのを感じるっていうのもこう日本らしさだろうなと、こう単純にねパッと見て綺麗とかそういうのではなくて、そこにあるなんか静けさだったり動きだったり、なんかそういうのってこう和として、まあ、日本のね文化としてなんかあるんじゃないかなって思うので、まあ、そういう意味で、まあ、日本のルーツというか、そういうのをこう体現してるっていうところが一つ必要なんじゃないかなと思ったりしました。で、まあ、あとはね、やっぱりそのルーツっていうことで、まあ、昔からね、ずっと稲作の文化で、お米を作ってきた中で生まれた、このお米を使った日本酒というもの。そこに、まあ、もともとはね、科学の力もないので、何があるかわからないけど、このお酒というものを飲むことで、神とつながれたみたいなね、そういうこう、昔から宗教的な話も含めて、まあ、飲まれてきた日本酒ですけど、まあ、今となってはね、酵母と乳酸菌と麹、この3つが、うまく組み合わさってできているものなんですけど、まあ、それをね、何もわからずに、まあ、使えてたというか、それを使って、何者かわからないけどそれを酒にしてきてたっていう、それがなんかもうすごいなと思うんですけど、まあそういうね、まあ、昔からのその日本にいるその菌ですよね、そういう微生物たちとの付き合いと、もともとあるというか、そういう文化として、稲作の文化、お米を食べてきたということを含めて、まあ、今の技術を使って、それをどう表現するかっていうのが多分今の日本酒作りの、まあ、一番ど真ん中の部分なんじゃないかなと思うんですよね。だからこそ、最近ではこう江戸時代とかね、まあ、日本酒の今の作りが最初に確立されたと言われるその江戸時代の酒造りに戻っていってるというか、そこをまあ戻っていくというか、まあ、進化はしてるんですけど、そこに立ち返って、作っていくっていうので、木桶仕込みだったり、木本仕込みだったり、そういった、まあ、地域の、もともとそこで作られていたお米だったり、その地域で作られている山田錦とかお米しか使わないとか、その農法を、昔ながらの農法、例えば産砂とかは馬耕農法って言って、まあ、馬でね耕すような農法に戻っていったりとか、まあそういうねこう昔の日本酒のルーツっていうのをこう探していった時に、どういう酒ができるのかっていうことを、まあ、最近は皆さん突き詰めてるわけですよね。でも、その味出てくる味っていうのは、まあ、特にね木桶で仕込んでいる荒政だったりとか、産砂だったりとかって味はその昔と同じ味かっていうと全然違うと思うんですよね。まあもちろん冷蔵技術だったりそういう技術もあるからこそできるっていうことはありますけど、まあその分進化してるわけですよね。だから今の王道とおそらく昔の王道は変わってきてると思うんですけど、でも芯にあるのはその日本であるルーツというか、まあそういったことをこう突き詰めていった時の今の答えとしての味みたいなのがそれぞれの酒蔵さんで変わってくるから、まあ面白いんだろうなと思うんですよね。ということで、まあそんな感じでまあ考えてみたんですけど、皆さんが思 こう王道の日本酒って言われた時に、どういうことを思い浮かべたかはぜひねコメント欄で教えてほしいなと思います。これ本当に皆さん一人一人この王道の定義って全然違うと思いますし、この団中の最初にねいろいろ書かれてるんですけど、まあ多分いろんな酒販店さんだったり、そのコメントライターさんだったり、文筆家だったり、まあ、いろんな方がね書いていたり、あと蔵元の方も書いてたり、するんですけど、ひろきのね蔵元さんとか、今出屋っていう東京千葉のね、酒販店さんだったりとか、いろんな方がこの王道の日本酒とはっていう定義を、まあ、されてるんですよね。だからこう一言で書いてる方もいれば、まあ、箇条書きでなんか1何々2何々みたいなね、いろんなこの条件とこの条件とこの条件があると王道の日本酒と呼べるんじゃないかみたいな書き方をしてる方もいらっしゃいますし、もう本当に皆さん千差万別だし、その書いてる内容も箇条書きで書いてても全然違うことを書いてたりするので、 そういうね、こう自分なりの王道の日本酒って何なんだろう。それは自分の感じ方として、ここが王道だ。それは味でもいいし、さっき言ったそのルーツみたいな、そういう文化みたいなところでもいいし、なんとなくこうパッと浮かんだことをね、ぜひコメント欄でいただけると嬉しいなと思います。まあなんかこういうことをね、なんか言われないとなかなか考えないなと思いますし、まあそれをこう考えるからこそいろんな日本酒の楽しみ方だったり、いろんな飲み方、そしていろんな味が出てくるんだろうなと思っています。まあ、本当にね、王道の日本酒としては14代だったり、ケンビシだったりですね、まあいろんな本当に今までいろんな歴史を生み出してきた酒蔵さんが特集として組まれてますし、まあ、その王道の日本酒のね、最初の部分だけじゃなくても、今、いろんな分類というか、いろんな飲み方を考えた時の、おすすめというかね、今年注目の日本酒っていうのが、まあ、103本特集されてますので、まあ、もし、日本酒の銘柄ね、わからないよという方がいらっしゃったら、これを一冊ね、買ってみて、この中の銘柄を一個、まあ、一個というかね、この中の銘柄で、こう、一年間、ちょっとずつ飲んでいくっていうのも、まあ、答え合わせじゃないですけど、ここに書いてある内容と実際に飲んだ時の雰囲気がどう変わるかとか、そういうのが、こう、振り返りやすかったりするのかなと思いますので、まあ、一つ、日本酒選びの参考にしていただいてもいいかなと思います。まあ、これは本当に毎年3月、結構日本酒ラバーの方はね、すごい楽しみにしていて、発売がね、2月に発売されてて、今、この収録撮ってるので、かなり僕は読むのが遅れちゃったんですけど、まあ毎年毎年発行されますので、今年の、日本酒業界というか、そういったものがどういうふうに変化していくのか、まあ、去年とかクラフト酒とか結構特集されてたりしましたし、今年1年間がどういう1年になるのかとか、この後どういう流れになっていくのかみたいなこともいろいろ知れますので、ぜひご興味ある方は読んでみてください。ということで今回は以上にしたいと思います。酒&ピース、お酒のご縁で人がつながり、平和な日常に楽しみを。お相手は酒林ラジオ、パーソナリティ杉玉がお送りしました。また次回の配信でお会いしましょう。良い夜をお過ごしください。